山に入れなくなった話第6話。忙しげに準備をする笠根さんとタッキーを見ながら、俺は応接ソファーに体を預けている。頼もしい気持ちとともに不安が押し寄せてくる。いきなりバトルとは、すぐに除霊を行うということだろう。あの映像のように、今度は俺が本堂の真ん中に正座して首を垂れる側になるのだろうか。あの時の木崎美香はぐったりというか朦朧としていたようだった。俺もあんな風になるのだろうか。怖い。窓の外を見ると昼の日差しが明るく庭を照らしている。すべて解決すればいいのだが、いや、解決してくれなくては困る。手首につけた数珠の感触を確かめながら、ぼんやりと庭を眺めていた。伊賀の和美が到着したのは午後3時を回った頃だった。真っ黒な車が砂利を踏みしめる音を響かせながら境内に入ってきた。中から5名の男女が降りてくる。先頭にいるのが伊賀の女子だろう。一人だけスーツ姿で、その後に黒い袈裟を着た僧侶たちが続く。笠根さんたちが待ち構えていた玄関で話し声が聞こえ、続いて複数人分の足音が廊下を進んでくる。笠根さんに続いて部屋に入ってきたのは、若干派手な化粧をした女性だった。年の頃は30代中頃、かっちりしたベージュのパンツスーツに肩まで伸びた黒い髪には緩いウェーブがかかっている。おしゃれしてますという風貌の女性の後ろには、先ほど見た通りの袈裟軍団が固い面持ちで続いていた。見るからにきらびやかな伊賀の女子は、しかし部屋に入るなり俺の顔をにらみつけてきた。笠根さんが紹介するのを待つこともなく、つかつかと歩み寄ってくる。つかみかからんばかりの勢いで近づく伊賀の女子に面食らって少し後ずさる。と、伊賀の女子が俺の前に仁王立ちする形で立ち止まった。
あなたね、はじめまして、伊賀野と申します。
そう言って丁寧に頭を下げた。どうも、はじめまして、前田と申します。威圧感とお辞儀のギャップでさらに面食らいつつ、俺も頭を下げる。
ご存知でしょうけれど、あなたについている霊には私も因縁がありますので、ぜひともお話を聞かせていただきたいのです。よろしいですね？
もちろんです。私も、この事態が片付くなら何でもする覚悟です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。では、座らせてもらっても？
そう言って笠根さんに視線を飛ばした。この部屋に入ってわずか1分足らず、あっさりと主導権を握った伊賀の女子は返答を待たずにソファーに座った。
なんだこの人、怖えな。
笠根さんも俺の隣に腰を下ろし、黒袈裟軍団は伊賀野さんの後ろに控えるように立っている。タッキーがいそいそとお茶を配って回るのを気にせず、伊賀野さんが口を開いた。
ではまずあなたの現状を教えていただけますか？
俺はうなずいて、笠根さんにしたのと同じように事細かに説明した。子供時代の神隠しの件まで全て包み隠さずに話した。そこまで話すと笠根さんが口を挟んだ。
それで私、昨日その病院に呼ばれて行ったんですが、その例とは別の狐が見えたんですよ。
狐ですか？
はい。病院に入ろうとしたら威嚇してきまして、
それが怖いのなんのって。
伊賀野さんは思案するように腕を組んで話を聞いている。
笠根さんが続ける。
私ね、昔々子供の頃にふざけてお地蔵さんの像を傷つけちゃったことがあるんですよ。その時にかなりひどい罰が当たりましてね、こうたたり殺すぞボケみたいな感覚がずっとついて回るみたいな、それがもうむちゃくちゃ怖い。その時の感覚に近かったんですよね、その狐が。
前田さんが子供の頃に体験した神隠し、それを引き起こした神様が狐目。符合するけれど結論付けるにはもう少しといった感じでしょうか。
伊賀野さんが考えながら言う。
それからいくつかの質疑応答の後、伊賀野さんは彼女の側の事情を話し始めた。
あなたが仕事で関わったそのビデオは、5年前に母が行った除霊の様子を撮影したものです。
5年前、ブログの更新が途絶えた頃と一致する。
私もその場にいました。最初は順調に母の誘導通り霊が出てきて、母が名前を問いかけた時にもしっかりと答えていました。そのままいつも通りに除霊は終わったはずだったのですが。
伊賀野さんは一旦言葉を切った。
その霊はとても狡猾で、母にも嘘の名を答えていたのだと思います。除霊が成功したと思わせて気配を消し、母をやり過ごすことに成功した。
伊賀野さんは懐からタバコを取り出し、笠根さんに目配せをする。
構いませんよ、今灰皿をお持ちします。
そう言うとタッキーが動き、大きな灰皿を持ってきて応接机の真ん中に置いた。
伊賀野さんはタバコに火をつけ、ふーっと長く煙を吐き出した。
当時を思い出しているのか、眉間にはシワが寄っている。
除霊が終わって木崎さんの様子も大丈夫そうだったから、それで撮影は終わり、私たちは何の疑いもなく解散した。今思い出しても悔やまれるけど、母も私もまんまとしてやられたのよ。
そう言ってまたタバコを深く吸い込んで吐き出す。口調が幾分か砕けているのは、タバコを吸ってリラックスしたからか、あるいは。
それから何日か経ったんだけど、突然木崎さんがアンに訪ねてきたのね。アンっていうのは母が起こしたお寺、伊賀のアンというお寺ね。今は私が引き継いでる。
やはり娘の伊賀野さんが継いでいたのか。だとしたらブログを更新しないのはいかんと思うぞ。
と言ってもまだ修行の身だから、大っぴらには活動してないけれどね。
考えを読まれたか。いや、誰でも思う疑問なのだろう。
訪ねてきた木崎さんは最初は普通の様子だったんだけど、だんだんおかしくなっていって、話す言葉もめちゃくちゃになっていって、母がこれはおかしいと気づいたの。それでまたその場で除霊をすることになった。そこには私の他にも弟子たちがいたから、全員で取り囲んでお経を唱えたりごまを炊いたりね。
煙を吐き出しながら話す伊賀野さんはかすかにイラついているようだった。あるいは怯えだったのかもしれない。
やっぱり最初は順調で、何人かの霊を取り込んでいたから一人ずつ剥がしていったわ。不動明王の真言なんかも使って無理やりに引き剥がしたり、もう順調もいいとこ。
ふふっとかすかに笑ったようだった。
でもそれじゃあ前の時と一緒だから、除霊が成功したと見せかけて逃げられると思ったのね。それで母は取り付いている大元の霊に名を名乗るようにいきなり迫ったの。
意表をついたり大声出したりすると霊もびっくりして隙ができるから。で、それがまずかった。
伊賀野さんの声が暗い響きを帯びた気がした。
私が持っていた数珠がいきなり弾け飛んでね。びっくりして周りを見たら、みんなの数珠や教本が飛び散ってて、木崎さんはもうめちゃくちゃでひどいありさまだったわ。
かすかに声が震えている。
ビデオ見たならわかると思うけど、あの子肩までしか髪がなかったでしょ。それがすごい伸びてて、正座したまま地面につくくらい伸びてて、私もうビビっちゃって、母を見たら必死に真言を唱えているけど、明らかにヤバそうだった。
またタバコに火をつけ吸い込み、長く長く吐き出す。
周りからは物がバンバン飛んでくるし、庵全体が揺れてミシミシ言ってるし、母は鼻血を出しながら真言唱えてるし、これはダメだと思ったらいきなり木崎さんが倒れたのね。気を失ったのかと思って恐る恐る近寄って確認したら死んでた。
死。木崎美香は死んでいたのか。
振り返って母を見たら母も死んでたわ。正座したまま前に突っ伏して。
またふーっと煙を吐き出す。その表情からは何も読み取れない。
多分母はやられちゃったんだと思う。それであの霊は満足して木崎さんから離れた。信じられないかもしれないけど、木崎さんね、腐りかけてたの。死後何日って感じ。
天を仰いでおかしそうに言った。
それまでは全く普通に生きてるみたいだったんだけどね。肌もボロボロになって匂いもするし、明らかに腐りかけの死体だったわ。あの霊が木崎さんに取り付いて動かしたんだとすると、とんでもないやつよね。
うんざりした様子だった。俺はさっきから震えが止まらない。
それで母を殺した霊は、木崎さんから離れてどこかへ行っちゃった。私たちなんか気にも留めずにね。
タバコの煙を吸い込み、吐き出しながらタバコを灰皿で揉み消す。
多分あなたのところに行ったのね。予約済みだったみたいだし。
そう言って上目遣いで俺の顔を見上げた。
なんだそれは。めちゃくちゃじゃないか。あの映像で見た伊賀の徳子は見るからに凄腕っぽかったし、お悔やみコメントの数からしても相当に信頼されていたようだった。それがあっけなくやられたってのか。今こうして目の前にいる伊賀野さんも何のつもりで来たんだ。やられました宣言か。俺はどうなる。時系列だってめちゃくちゃじゃないか。なんで5年も前の撮影中にカメラ越しで俺を見つけるんだよ。何もかもがめちゃくちゃだ。
だから私は必死に修行した。
伊賀野さんの声が変わった。
恥を忍んで日本中の霊媒師に助言をもらったり、ボランティアで除霊の依頼を受けまくったりね。死に物狂いでやってたから力もついたわ。庵のみんなも認めてくれてる。庵に不動明王をお迎えしたのは一昨年ね。それからは真言が面白いくらいに聞くのよ。もう楽しくなっちゃって。
そう言って笑った。目に異様な光が灯っている気がした。大丈夫なのだろうか。どうやら逃げ帰ることはなさそうで、それはそれで安心した。現状を何とかしてくれるなら以前の経緯は正直どうでもいい。お母さんの仇討ちに燃えてくれるならそれは好都合だろう。
あなたの状態と経緯は分かりました。あとは私たちがやりますのでご安心を。
伊賀野さんは背筋を伸ばしてそう言った。毅然とした表情で口調も戻っている。
笠根さん、前田さんを私たちの案にお連れしたいのですが、よろしいですか？
そう言って笠根さんを見た。
構いません。こちらでもできるように準備はしておきましたが、そちらでやる方が何かと良いでしょう。
笠根さんは若干肩透かしを食ったような表情だった。ここでやるのを期待していたようだ。そう思った直後、ガララガシャンと大きな音がして事務所の雨戸が閉まった。ガシャンガシャンガシャンと次々に雨戸が閉まっていく。
玄関を。
伊賀野さんが叫び、黒けさの一人が部屋を飛び出していく。すぐに戻ってきて、開きません、鍵は開いてるんですが扉がびくともしませんと言った。沈黙が降りていた。
どうやらここから出す気はないみたいね。
伊賀野さんがタバコに火をつける。
ふーっと長く煙を吐き出しながら、ここでやりましょうと言った。
以上、山に入れなくなった話第6話でございました。